ただいま7月29日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。はい、7月もうすぐ終わりになりました。めちゃくちゃ暑い日が続いております。
暑いですね。
はい、
はい、
40度超えてるところもあるのかな。ちょっと正確なね、気象庁の発表は分かんないんですけれども、
はい、
車に乗ってるとアウトサイド外の気温がね乗るわけですけれども、
はあ、
40記録しましたよ。
へ
ー。はい、そんなことでですね、はい、
まあでも今日あたりネットニュース見てたら、
はい、
そろそろ本格的に夏がやってくるって書いてたんで
そう
なんですよ。まだ我々はこれは春の終わりを楽しんでるぐらい
序章に過ぎない
序章に過ぎない
一応暦の上では先日大暑というね最も暑いもところを過ぎまして、
でもまあ
8月7日が立秋というところでですねまあ一応まあこの大暑から立秋の間あたりが暦的には例年ね暑くなると、
あ、
まあ、
まあ、そうですね、はい、つまりこれからでも、ね、
はい、
暑くなるのは我々は知ってますよね肌で
そうですね、はい、なんかもう元気を届けるラジオなのに、ね、暑さのことを考えるとちょっとねこうしんみりしてきますよね
でもなんか、はい、かえって好きですね、
はい、あ、そうですか。
今年は特に楽しんでますね。やっぱり室内は冷房効いてるところが多いんで、
はい、
それは良しとして、
はい、
外に出てる時の、 うるさいぐらいのセミの声と、
あ、
うだるような暑さとアスファルトからの熱は、
はい
はい、ちょっといいなって、あ、夏だなって、
うんうん、
甘いものとか冷たいもの食べたいなって
なるほどですね。
なんで僕は今楽しいですね、はい、
楽しんでいると、
はい、
素晴らしいですね。あ、そういえばですね、僕この7月10日、
はい、
西宮神社に行ってきたんですよ、
はい、
これどういうことかというと、東海恵比寿って毎年行ってるじゃないですか、
はい、
1月10日、
はい、
これがちょうどね6ヶ月だった、半年だったタイミングが7月10日なわけですよ。で、この7月10日も西宮恵比寿はですね、はい、お祭りしてるんですね。はい、荒恵比寿様っていうね、この恵比寿神社の、恵比寿様の荒御霊っていうのをね、
はいはいはい、
祭ってるお社、拙者末社がありましてですね、まあ、そこの祭事と、夜は、僕はその昼間のね、祭事に参列したんですけれども、夜は夜でちょっとした、ね、恵比寿様のお祭りがあるというような感じでですね、
うん、
はい、まあ、1月10日だけじゃないぞと、ね、まあ、かつて福男のところでですね走ったことのあるヨハン氏としては、
はい
はい、来年はぜひね一緒に行きたいなと、行ってほしいなと
ぜひ、
まあ、行くべきやなと思いました。
福男走ったん関係あるんか分からない
いや大事なところです、
はいはい、
というところでですね、まあ、ちょうどこの兵庫県の話でもありますんで、
はい、あ、そうですね、
はい、
確かに
タイムリーというところで入れておきました。あとは7月で、そこの西宮恵比寿の看板見てたら7月7日の七夕も夜はちょっとしたね夜店みたいなお祭りがしてるみたいですね。だから7月7日は夜店出して8日だけちょっとお休みなんですけど、90、11というのはその東海恵比寿の半年版で夜のお祭りちょっとするみたいなところでですかですね、まあ、夏祭りって感じでもあるんだと思いますけれども、
うん、
まあ、そういう催しがあるというご報告と、行ったぞという、ね、ご報告でございました。はい。そんな感じで、福を届けてまいりたいと思います。はい。ということで、今月もやってまいりましょう。福田修山の
開運フェスティバル。この番組は、インターネットの開運ショップ、マジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナーということで、このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどのような文章でしょうか。
はい、昭和の仮面ライダーとかの時代では、
はい、
やっぱり悪役はとにかく悪いやつっていう、
そうですね、
感じだったと思うんですけど、うんうん、最近はもう悪役は悪役の信念があったりとか、 はい、どんどん悪役の方もちゃんとフォーカスするような時代になってきて、うんうんうん、もう一個ちょっと悪役のプライベートに踏み込んでみようかなという。
おお、なるほどですね。
はい、
アクアさんとしてはそこを読むというところで思うところはありますでしょうか。
思うところ思うところですか。
はいはい、
まあそうですね、この僕はねもうあの、うん、そのファンタジーといいますか、うん、少し、うん、その非現実的って言ったらなんか感じ悪いですけど、
はい、
そんな世界観がすごい好きなんで、ファンタジーの世界観が、
う
ん、頑張るぞそんな感じです。はい、意気込みは抜群ということですね。
抜群ということで、
はい、
まあね、完全懲悪というかね、この正義と悪の二元対立ではなくて、はい、悪には悪の、ね、理由があるみたいな、一歩踏み込んだところからさらに悪のプライベートに一歩踏み込んだみたいなところで、
はい、
そんな日常をね、ちょっと感じていただければと思います。はい、お願いいたします。
魔王の鎧。コンコンコンコン、魔王様失礼します。少しお時間よろしいでしょうか。
誰だ。
第一部隊のゴブリンです。名は与えられておりません。
そうか、それでその名もなき下っ端ゴブリンが私に何の用だ。話は上場を通すルールだったはずだが。
すみません、人を返すと逆に失礼かもしれないと思いまして。その魔王様がお召しになっている鎧、角付きの兜や肩パッドがセットされた幅広マント、トゲトゲの膝当てなどあまりにも素敵で、よろしければどこで売ってるのか教えていただけませんか。
ほう、これか。私のファッションに興味を持ったのはお前が初めてだ。悪い気はしないな。言っておくが安くないぞ。
もちろん承知しております。魔王様とお揃いにしたくて貯金してたんです。あ、でも完全なお揃いではなくて、トゲの本数を減らしたりとかそういう部分は気をつけるつもりです。
そうだな、私はあまり気にしないが、全く同じにして周りに不敬だと思われたらお前の立場が悪くなりかねない。いい判断だ。だがそもそもトゲの本数は特注で増やしてあるから、普通に買う分には問題ない。
なるほど、オーダーメイドに対応しているならサイズも融通が利きそうですね。それでそのお店は。
坂を下ったところに商店街があるだろう。その三つ目の横道を右に入れ、左手に見える二軒目、世紀末というショップだ。
ありがとうございます。魔王様も商店街で買い物するんですね。
そしたらコメントをいただきたいと思います。当番組プロデューサー流れさんでございます。お願いいたします。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。こんばんは。
はい、表面的な我が輩というやつですね魔王さんのねイメージって、こう声をこう聞いてたらやっぱり大体ね皆さんが、同じようなその姿を想像すると思うんですね。でこの部下ですか、どういうイメージを持ってどんな感じの人を演じましたか。
まあ、ちょっと魔王様にやっぱ憧れてるファンのようなイメージなのかなと思ってやってましたね。
どういうかね、僕はあのちょっとひょろっとしたなんかあの頼んない感じのイメージを描いたんですけども、多分演じる方がですねイメージを描いていて、それを聞いてるまあ人がですねみんなこう同じようなイメージを抱けたらこれで満点やと思うんですけどね。まあ、あの声だけでしか想像できませんから、声と文章であの全ての人を同じイメージを犯すような 演技ができたら最高ですね。
そうですね、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
やっぱなんかねこうゆっくり喋るとカリスマ性が出るんだなと思いました
ちゃんとそこを意識してたんですね
ああまあ僕はしてましたよちゃんとただあのそれよりもあのちょっと褒められてゆっくり話してるのに嬉しそうな声っていうのをイメージしてみてたんですけど、まあ、ただそれはほんまに無理ですよねまだちょっと
まだまだ
無理でしたね、
はいはい、まあ、ちょっといい気づきがありましたということでアクアの海運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェストということでこのコーナーは福田秀山が来月の会員法をお届けするコーナーとなっております。ということで来月8月ですね、昔の言い方で葉月と言います。葉っぱの月と書いて葉月ですね。季節的にはまさに夏真っ盛りということでね、緑が生い茂っているから葉月かと思いきや、ね、旧暦のずれた季節がずれた感覚でですね、葉っぱが紅葉して落ちるとき葉落ち月から葉月というのが来ているのが由来だとされておりますと、ね、一番有力な説がこれになっているということになりますね、はい、ということでこの8月なんですけれども、8月7日は立秋ということで秋の始まりがもう始まるんですけれども、はあ、この8月7日というのはこのね月遅れの七夕と言われていたりとかですね、7月7日の旧暦バージョンですね。でそして、カレンダーの旧暦カレンダーの7月7日は今年は8月22日になるということでですね、これは旧暦七夕ということになります。7月7日の七夕から8月22日もう1ヶ月半ずれているというようなことになりますね。まあ、ちょっとねこう旧暦っていうのは普通にねあの お月様の満ち欠けで 1ヶ月を計算してるわけですけど、これで1ヶ月をこう数えていくとですね、このようにどんどんどんどんあの季節がずれていくんですね。というところで、まあ、ある程度ずれるとウルー月っていうものを入れて、調整するというような仕組みになっているということですね。調整した後はこの8月7日あたりがだいたい旧暦七夕になる、いやだいたい1ヶ月ぐらいがのズレが新暦と旧暦のズレというようになっていますね。でどんどん離れていくとウルー月を入れて調整するみたいなような仕組みになっております。はい、それが、8月7日と8月22日七夕で、8月11日は山の日、そして13から16がお盆というところがですね、8月は大きなイベントになっております。まあ、夏休みというタイミングがあったりですとかですね、いうところで、いろんなねあの遊びに行ったりとか、いろいろあると思うんですけれども、お盆の一番のですね目的というのは先祖供養というところになりますので、ご先祖様ごとはまずは押さえておいていただいた上で、夏のバケーションに勤しんでいただいた方がよろしいかと思います。で夏は8月はねあの花火大会とか全国各地で復活していってるかなと思います。なんか4年ぶりの花火大会がどうのみたいなのがねちょいちょい聞くようになってきましたので、人も多くなってくるとは思いますですね。でこの花火大会というのも割とこの慰霊祭の意味があるようなところが多くてですね、これもですね、まあ、あの亡くなった方を供養するというような意味合いがあるっていうのを一つ心の片隅に置いて楽しむというところが大事かなと思っております。そしてですね、まあ、海とか山とか、夏なんでね、いろいろあると思いますが、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、いろいろ気をつけて楽しんでいただきたいというのがベースとしてあります。まずねこの8月は七夕は大きな七夕が2つあるんでまずそこ注目していきたいんですけれども、新暦と一緒のようにですね、願いを天に届けるというところが一個大きな意味合いになっております。そして願い事をね神に書くというところでですね、この言霊、ね、言葉に魂が宿る、それによって、現実化しやすくなるというところをさらに、文字に書き神に書いてですね、天に届けるというところでさらに達成の 可能性が上がるというね、非常に大きな、ね、意味合いがあります、ね、願いを天に届けるというところですね。そしてですね、この花火大会、先ほど言いました花火大会とかもですね、この天に花火を打ち上げるというところでですね、天国にいる、そういうね、亡くなった方々をね、慰霊するというような意味合いがあるということですね。そしてお盆もね、遠く離れた先祖、ご先祖様、天国にいるご先祖様に願いを、願いというかですね、感謝をするというような感じですね。そしてお盆はね、旧暦で言うとまあ、15日が、大体満月になるので、お盆のような月というのはですね、まあ、まん丸いお月様という意味と、このお盆の頃のお月様はね、常に満月付近であるというような意味があります。ということでですね、このお盆の満月が過ぎた後は中秋の名月というようになってくるんでですね、まあ、お月見イベントの1回目というような要素もあるということですね。まあ、夏でもね、夜は割と涼しかったりするんでですね、まあ、そういう、お月見の日として楽しむのも一つですし、このね、ご先祖様にね、願い、手を合わせてですね、供養するというようなところも大事になってくるのかなと思います。これがまあ全部ね、このね、天とか天国とか、そういうところとつながってくるような話になってくるわけですね。そしてこのね、まあ、天というのはね、こう星がいっぱいある、ね、そういう七夕的な星のイベントであると同時に、このね、ご先祖様がいる天国のいる要素であるわけですね。そしてこの、ね、夜空というのはまさに宇宙そのものでもありましてですね、まあ、星座とかそういうところにもつながってくりますし、中国の方ではこの北進信仰といって北極星を中心とした、北斗七星とかも含めてですね、まあ、それ自体が神様であるというような信仰もあったりします。また儒教とかではもう神様っていうような意味で、天と言ったりするわけですね。天は我を見放したかみたい な、 なんか中国のそういうなんか歴史的な感じで言うと、まさにね、神は我を見放したかと天は我を見放したかみたいな、まあ、同じような意味で言われるわけじゃないですか。まあ、そういう意味でですね、この天っていうのは空っていう意味だけじゃなくてですね、まあ、神様的な意味もあるということですね。はい、でそういうね、この神様的な天とつながりを持ちやすいのがこの8月と言えるのではないでしょうかというところですね。またこのね、8月ね、8月7日からは秋の始まりですよみたいな、立秋ですよみたいなところもあるんですけれども、まあ体感的には夏真っ盛りというようなところですね。まあまさに最も暑い時が8月かなというようなところですね。はい、そういう意味ではですね、太陽のパワー、お天道様のパワーですね、天の道、ね、お天道様、これがですね、活動が盛んな時という意味では、こちらも天に通じることになるのではないのかなと思いますね。まあ、天に唾を吐くと自分にかかるみたいな言葉もあるようにですね、そういうね、このね、天の道、天に背くようなことはね、しないみたいな感覚を持ちながら、夏休みを楽しんでいただければと思います。そしてですね、まあ、宿題など、学生の方は宿題などね、やらなあかんことはとっとと、終わらせてですね、楽しんでいただければと思います。はい、まあ、そのような感じでですね、8月は、まずは七夕が一つ、大きなイベントであると。それは8月7日の月遅れの七夕と8月22日の旧暦の七夕ですね。そして、各地でいろんなタイミングでされている花火大会みたいなものもね、参加していただいたりとか、そこでその慰霊されている対象をね、一緒にこうね、慰めるみたいな気持ちで楽しむようなこと、そしてご先祖様イベントであるお盆をしっかりと、するということですね。その辺を意識していただければね、より良い夏を過ごせるんではないでしょうかということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。8月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、1月生まれの人はですね、邪魔がなくスムーズに進める時になります。ただし暴走は NG、 ブレーキとアクセルのバランスを保つことが開運のポイントです。
自分を客観視する必要があります。
2月生まれの人、健康運が丸、金運が二重丸、恋愛運、仕事運、勉強運が花丸です。
はい、2月生まれの方は家庭内、会社内がうまくいく時になります。無駄遣いは NG、内助の功を発揮することが開運のポイントです。
ポイントを稼げるときにしっかり稼いでおきましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、3月生まれの方は正しい道に一人で帰るときになります。悪い仲間とつながることは NG、 年下や目下の人のアドバイスを聞くことが開運のポイントです。
主に染まる前に動いてください。
4月生まれの人、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、4月生まれの方は確信のある時ですね。確信的っていう的な意味ですね。市場に溺れることは NG、 変動に備えて順応することが開運のポイントです。
柔軟に対応しましょう。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、5月生まれの方は正しいことを人に押し付けてしまいがちな時です。暴走と私利私欲は NG、 先に自分を律することが開運のポイントです。
周囲の様子を見ながら判断してください。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、6月生まれの方は安定した時になります。急いで進むことは NG、 人と和合して信用を高め心身を養うことが開運のポイントです。
認め受け入れる姿勢が大切です。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、7月生まれの方は天に試されている時です。自分優先は NG、 無償の愛を人に注ぐことが開運のポイントです。
試されている意識を常に持っておきましょう。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、8月生まれの方は過失のない時になります。悪の道に進むことは NG、 よこしまなものを戒めることが開運のポイントです。
心の中の天使に従ってください。
9月生まれの人、恋愛運、金運がペケ、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方は衝動に負けてしまいやすい時になります。欲望のままの自分勝手な行動は NG、 一箇所に落ち着いて外敵から身を守ることが開運のポイントです。
自分のホームグラウンドを用意しておくことが大切です。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、10月生まれの方は時期早晶の時です。空回りするので焦りは NG、 決断の前に熟考することが開運のポイントです。
考えすぎということはありません。
11月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、11月生まれの方は運気好調の時になります。焦りは NG、 家内安全を第一に考えることが開運のポイントです。
調子に乗りすぎないように気をつけてください。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、12月生まれの方は障害の後に開運する時になります。諦めは NG、努力を続けることが開運のポイントです。
きっと乗り越えた先があるはずです。
はい、ということで、まあ良かった月の方、悪かった月の方がいるかとは思いますが、トータル的な話を言いますとですね、8月とてもね、太陽のエネルギーが活性化するとき、火の気が強くなるときというようなところから言えば、欲望が暴走しやすいときになるということですね。ということでですね、猪突猛進は NG というのが共通する概念となります。ですね、まあ絶好調な人ですね、運気の良いような人もですね、あまり調子に乗りすぎずにですね、ちょっと自分を律するみたいなところは、落ち着く、ね、沈静化させるみたいな要素はですね、大事になってきますね。まあ、自分でそれができないと結局は外部から人とかですね、状況とかいろんなことから結局そうならざるを得ないような状況になってしまう、まあ、結局は不運な状況になってしまうというようなことになってしまいますんでですね、自分でね、火のコントロール非常に大事になってきます。火っていうのはまさに文明ね、人間が猿と人間の違いが文明として現れてくるのがね、火を多く使えるようになったから、ね、文明のスタートは 火を使ったからだみたいなのがあってですね、非常に大事なことなんですけれども、これをですね、まあ、消すことも大事ですしね、強弱をね調整することも大事というような、ね、ことになってくるというところでですね、まあ、そういうことにできるようにですね、しっかりと火の調整をできるようになっていきましょうということですね。はい、そしてですね、こういう8月が過ぎればですね、次は9月と、当たり前のことですけれども、まあ、9月っていうのは季節的な感じでも本当に秋の始まり、8月7日は暦の上では秋の始まりということなんですけれども、まあ、これはもうだいぶ先取りの概念なんですよね。夏のピークが過ぎた、暑さのピークが若干過ぎたかなって時に秋が始まったかなみたいな、まあ、意味的にはもう感覚的にはもう夏真っ盛りが立秋っていうねとこなんでですね、まあ、9月はちょっとね本当にね秋をちょっと感じ始める頃なのかなと思います。そして、収穫の季節の始まりということですね。実りの秋というね、収穫の秋みたいなことが9月から90、11と始まっていくわけですね。まあ、こういうタイミングでですね、実りを得るためにはですね、8月は8月らしく、しっかりと太陽の光を浴びてですね、水を吸収してですね、しっかりと成長するところが大事になってくるというようなことでございます。そのために大事なことはですね、先ほどもね、七夕で念を届け、天に届けるとか、願いを届けるとか、お盆をしっかりするとかですね、花火大会とかもね、しっかりと、元々の意味合いを感じながらですね、参加するとか、まあ、そういったところが通じてくるということになります。はい、そのような感じで意識していただければより良い実りの秋につながっていくと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は8月26日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。